私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日は主の変容という日曜日になりますが、これは権限後最終主日でもあります。教会の暦における主の変容という日曜日がこの時期に位置づけられていることは、まあ多くの皆さんにとっては当たり前のことのように思われているかもしれません。しかし教会の歴史全体からするなら決してそうではないようです。ある資料によりますと、主の変容は5世紀頃から東方教会で守られるようになった祝祭日であるとわかります。それは東方教会における十二大祭の一つ、主の権威祭。まあ、聞いていて全くわからないと思いましたので、ちょっと字をプリントしてみました。十二大祭、十二の大きな祭りですね、の中の一つ、主の権威祭ということでございます。でこれは8月6日に、設定されております。それは、まあ、こちらも先ほどの十二大祭の一つになりますけれども、こちらは9月14日に設定されている十字架権威祭、こちらですね。十字架に挙げられる栄光ということ、十字架権威祭、これに基づいているわけです。東方教会ではおおよそ次のような話が伝えられているようです。キリスト教を公認した皇帝コンスタンティヌス帝の母エレナは、キリストがつけられた十字架をゴルコタの丘で発見したのでした。326年のことでした。発見された十字架が死者に触れると、死者は直ちに生き返り、病気の者は全快したと言います。そこで多くの人々が押し寄せたため、皆に見えるようにと、十字架は高く掲げられたのでした。エレナはこの地に主の復活を記念する聖堂を建設し、十字架を安置したのでした。エレナはこの十字架の一部を取り、キリストの血が染みた釘とともにコンスタンポリスへ持ち帰ったのでした。まあ、伝承でございます。この出来事を記念して、先ほどの十字架権威祭というものが、まあ、定められ、その40日前に、主の権威祭、こちらですね。権威祭が、同じく定められたというわけです。当初は地域的な、まあ、非公式な祝祭日であったようですが、紀元1000年頃にはすでに広い範囲で祝日として教会歴に組み込まれていたと考えられています。この祝日が西方教会に取り入れられ、祝日とされたのが 1457年15世紀のことでありました。カトリック教会では東方教会と同様、キリストの十字架が発見されたことを称える十字架称賛の日、これを9月14日になりますけれども、これを基準にしてその40日前の8月6日を主の変容の祝日としているわけであります。まあ、東方教会からするならば、長らく伝承に基づいてきたこの主の変容について異議を唱えたのはルターでありました。彼は次のように考えたようです。十字架を基準にするというのなら、本物の十字架を基準とすべきだ。具体的には、伝承でイエスが十字架に挙げられた、その十字架が見つかったという十字架称賛の日を基準とするのではなく、キリストが十字架の死を遂げられたその日を基準として、主の変容を位置づけるべきだと考えたわけであります。こうして主の変容を設定し直すこと、そして時期としては顕現説の最終手術が良いと提案をしたのでありました。聖書を開き、主の変容の場面に目を向けますと、その特徴は何よりも、イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたことにあります。続いて、モーセとエリアの二人が栄光に包まれて現れたこと、栄光に輝くイエスと、そばに立っている二人の人が見えたことから、主の変容の出来事が栄光の輝きについて言い表されているのだとわかります。インターネットで栄光と検索をしますと、とある予備校が一番目にこう現れてまいります。それは一般的に栄光の輝きが何であるか、どのように理解されているかを示していると言えるでしょう。すなわち人の努力によって希望とするもの、それを勝ち取ること、つまり人の努力の結果が栄光なのだと考えられているということであります。栄光から連想される言葉、これで検索をしていますと、輝かしい、名誉、栄誉、華やか、そういう言葉が結果として表示されてまいりました。つまり栄光について、一般的には先ほども触れたように人の努力によって勝ち取られた名誉、栄誉、そういうふうに理解されているとわかるのです。一方、聖書大辞典を開き栄光を調べますと、次のようにありました。栄光は人や事物の意義を明らかにする。旧約聖書では神の栄光は神権限の様式、それも光り輝く火のごときものと考えられた。 まあ確かに旧約聖書を読むと火の中に雲の中に主が現れたというふうにあるんですね。あれはまさに栄光を意味しているというわけです。栄光はこのように輝きと結びついて神がそこにおられるということを示し、またその意義を明らかにすると考えられているわけです。まあ、例えば古い絵画に描かれているキリスト、母マリア、あるいは聖人たち、こう光の輪がこう描かれている、あるいは背後がこう輝いている。それはまさにこの栄光というものを表しているんですね。それは神がそこにおられるということ。神がその人を通して現れているということを示しているわけであります。しかしこう聖書に目を向けてみますと、栄光に輝くイエスとモーセ、エリアが語り合っていたのは、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後についてであるというのです。エルサレムで遂げようとしておられる最後、それはキリストの十字架の死に他なりません。十字架。このことが栄光の輝きの中に語られていたわけですから。それは十字架と栄光とが結びついているということではないでしょうか。十字架は人の目からするならば神がおられない。そのように少なくとも敵対者の目には見えました。神がおられるなら十字架から降りてみよ。人々はそのようにあざけた。しかし、十字架こそ神が現れる印であったのです。栄光が一般に言う輝き、名誉、栄誉ということであるならば、私たちにはキリストの十字架がそれらの言葉を意味しているとはわからない。一方、この出来事を前にペトロは、ここにいるのは素晴らしいことですと興奮したように述べ、仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。まあ、このように言っているのです。自分で何を言っているのかわからなかった。とあるように、目の前の輝きに興奮したかのように、この出来事を記念に残したいと考えたのです。目の前にあるその輝きを失いたくない、そのように考えたのです。ところがペトロがこのように言っていると、雲が現れ弟子たちを追い、これは私の子選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえたというのです。栄光に輝く場面を目撃したペトロは、記念として残したいと言い、主なる神は、これに聞け、このように言われているのです。ここに人の思いと神の思いとの間にある大きな隔たりを感じずにはいられません。これまでも何度か申し上げてきたことですが、聖書について 人の思いで理解しようとする限り、本当に意味することなどわからないと言えるでしょう。そこにある神の御心に耳を傾け、心を寄せない限り、聖書が告げようとしていることがわからないんです。私たちは、キリストの十字架と栄光とは結びつかない、このように思います。しかし、神はキリストの十字架と栄光と確かに結びつけているのです。それでは、人の思いによる限り、両者を結びつけることができない。私たちはどのようにしたらいいのでしょうか。私たちには聞くべき言葉があるのです。それは主なる神が言われている次の言葉です。これは私の愛する子、選ばれた者、これに聞け。すでに触れたように、今日、主の変容の日曜日は、権限の最後の日曜日でもあります。権限説に着目すると、その始まりに、私たちは主イエスが洗礼を受けられた後、次のように天からの声を聞いたことを思い起こします。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。他の福音書では、続いてこれに聞けとあるのです。つまり、主イエスとは誰なのか、どのような方として現れたのか、これを聞く季節にあって、その始まりと終わりに、主なる神はイエスを指して、私の子、選ばれた者、これに聞けと、私たちに告げておられることがわかるのです。権限説にあって私たちは、イエスについて様々な場面から聞いてまいりました。それらを一言でまとめるなら、イエスは神の子であるということになるでしょう。この神の子イエスこそ、神の御心に従い十字架に挙げられた神の心にかなうものなのです。神がアブラハムをはじめ、父祖たちに告げていた約束を今や実現する方に他ならないんです。その約束とは、地上の士族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入るということであり、見よ、私はあなたと共にいるということであり、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないということなのです。これらの約束を果たすために、今や主イエスは十字架への道を具体的に歩み始める、そんな神の子なのです。この神の子イエスに聞け。今日私たちはこのように言われているのです。十字架は栄光とは結びつかない。私たちの目にはそのように映りました。ですからイエスが捕らえられると、弟子たちは逃げ去ったのでした。ペトロの知らないと 否定することを繰り返したのでした。人の思いからするならば、キリストの十字架は敗北への道に見えました。しかしそれらは、私たちをはじめ、すべての人々を祝福に招き入れ、滅びることを望まない神の御心が実現するためなのです。決して十字架に関する伝承が人を救うのではなく、神の子イエスが十字架につけられたことによって私たちは救われ、神はその栄光を表されたのです。キリストの十字架によって、すべての人が祝福に入ることを望まれる神の御心を身をもって示したからであります。こうして私たち人間の目には決してつながらないと見えるキリストの十字架と神の栄光とは、確かに私たちすべてのものの救いという点で完全に一致する神の御心として今明らかにされたのです。主イエスはただ御言葉を聞くこと、すなわち神の御心に従うことによって神の子でありました。それは後に従う私たちも御言葉に聞いて生きる神の子とされるためなのです。今日私たちに示された主の栄光の輝きが意味していることに耳を傾け、十字架への道を今歩み始めようとされるキリストこそ神の子であり、神の栄光の輝きをもたらす方であることを聞いて、人の努力の結果では決してなく、ただキリストの十字架によって救われた群れとして、新しい衆を主と共に歩んでまいりましょう。